高く崇められ永遠の住まいに住む、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住む、心を砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それではお答えください。賛美を捧げましょう。聖歌の89番たたえますですね。3番の心の中で歌いましょう。
我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を伝えましょう。聖歌の456番、これも3番はこの中で歌いましょう。人の威厳や御使いの威厳で話しても
愛がないならやかましい馬やうるさいシンバルと同じです。
またたとえ私が予言の賜物を持っており、
またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、
また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても
愛がないなら何の値打ちもありません。
またたとえ私が持っているものを、ものの全部を貧しい人たちに分け与え、
また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、
不正を喜ばずに真理を喜びます。
すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
愛は決して耐えることがありません。
予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、
その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。
今私は一部分しか知りませんが、
その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。ご一緒に。
その中で一番優れているのは愛です。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。
お祈りしましょう。ハレルヤ。神様、今朝はとても良い天気をありがとうございました。こうして共に一つところに集まり、あなたを見上げ、こうして礼拝を守れることを心より感謝します。願くはこの礼拝があなたの願われるように、霊と誠により、本当全身全霊をかけて、偽りなき真実な心で、隠しどころない心で、あなたの前に捧げられるものとなりますように。どうぞ私たちの内側をあなたが探り、また導き、あなたの光によって私たちの心の内のすべての闇を消し去り、罪を許し、重荷を取り去り、あなたに人生を委ねながら、本当に晴れ晴れと開かれた心であなたを見上げることができるように、今この祈りのひとときを用い、あなたが私たち一人一人を、またこの群れ全体を整えてくださいますようにお願いいたします。それで一週間いろんなことを私たちは通過してきました。あなたを覚えて喜びに震えるときも、またあなたを見失って本当に嘆くときも、また何が真実で正しいことなのか分からずに、この世の流れの中に流されていたところもあったかもしれません。しかし主よ、今週の初めの日にあたり、あなたを礼拝するために私たちの心をあなたへと向けてくださったことを感謝します。どうぞ私たちが無用なまつわりつく罪と汚れを捨てて、あなたに向かってまっすぐな思いで礼拝の日々を送っていくために、どうぞ私たちの内側を探ってください。傷のついたところ、傷んだところがないかどうかご覧になって、そしてあなたの願われる私たちの心の状態に私たちを作り変えてくださいますようにお願いします。あなたはイエス・キリストによって罪の許しの道を開いてくださいました。またキリストの名のゆえに、今私たちがあなたの愛する子供とされていることを感謝します。どうぞ恐れることなく、恥じることなく、大胆に幼子のようにあなたの足元にひれ伏し、心を開いて、そのすべての必要、欠乏をあなたに訴えることができますように。罪があるならば告白して恐れずに許しを受け取ることができるように、また 心の中に迷いがあるなら、あなたからの導きと助けが与えられるように。弱っているならば、あなたからの新しい力が与えられ、病んでいるところが癒されますように。どうぞ、折にかなう助けを得んがために、はばからずに恵みの座に近づこうではないかと、呼びかけてくださったあなたの御言葉によって、私たちをあなたのもとに引き寄せてください。私たちがあなたの前に心を開き、心の深いところにある思いさえも御霊によって取り出していただきながら、あなたの前に本当に心いっぱい賛美と感謝とその栄光を褒めたたえる素晴らしい礼拝を共に持つことができるように私たちを整えてください。今この中にやめるものがあるかもしれません。傷んでいるものがあるかもしれません。どうぞあなたの御手を持ってお触れください。その御子供の端にさえ触れさえすればきっと癒されると信じ告白していたあの女の人のように、私たちが主に手を伸ばし、あなたから受ける助けを期待しながら、あなたの御臨在に触れることができるように、弱った者には新しい力が与えられ、迷える者にあなたが道を示されますように。しばし私たちは心を共に祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りをあなたが導いてください。そして今日ここに集えない兄弟姉妹がありますが、どうぞおのおのの場所にあってあなたを覚え、この主の日、礼拝の日をあなたの御前に過ごすことができるように、その場その場においてもあなたの御言葉と御霊がおのおのを導きますようにお願いします。ここに今道を急いでいらっしゃる方があると思いますが、どうぞその方の足を安全に速やかに送り届けてください。その唇にあなたへの賛美を感謝を持って、あなたの大きな御手にお祈りします。愛するイエス・キリストの尊いお名前を通して、この祈りを捧げいたします。アーメン。
それでは、私たちも共に祈りましょう。
する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。私たち一人一人の祈りがイエス・キリストのお名前のゆえにあなたに届いていることを心より感謝し、また賛美します。あなたは私たちの祈りを金の香炉に持ってかぐわしい香りとしてそこで受け取ってくださいます。あなたのもとより祈りが、その答えが私たちのもとに届くことを私たちは信じ、また知っています。願くはこの地上においてもその祈りの答えを私たちが信仰の心を持ってつぶさに見出し、その祈りの答えによっても私たちの心を喜ばせてくださいますように。あなたへの賛美とあなたへの感謝、いよいよ大きくなりますようにお願いします。続く礼拝の時をあなたが守り、そしてこの群れのただ中にあなたの豊かな臨在が表されますように。委ねます。感謝してイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。
それではプレイズを歌いましょう。
はい、
どうぞお
立
ちください
。どうぞお立ちください。私たちの名前が天に書き記されていること、イエス・キリストによって、与えられた救いによって神様の命の書に私たちがそれぞれの名前が書き記されていることを本当に素晴らしいことだと思います。感謝と喜びをこの方から
you
聖書箇所を朗読していただきます。よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は新約聖書485ページヨハネの黙示録9章1節から21節です。お読みします。第五の肉体がラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中から稲穂が地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるが、どうしても見出せず死を願うが、死が彼らから逃げていく。その稲子の形は出陣の用意を整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつけるときの響きのようであった。その上彼らはサソリのような尾と針を持っており、尾には5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。第一の災いは過ぎ去った。見よ、この後なお二つの災いが来る。第六の見つかりがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている体力の見つかりに言った。大川ユーフラデスのほとりにつながれている四人の見つかりを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた四人の見つかりが人類の三分の一を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの三つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と 医療とのために人類の3分の1が殺された。馬の力はその口とその音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。これらの災難によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。以上です。
ありがとうございました。それでは光あるうちにと題します。小沢虫からメッセージ。
皆さんおはようございます。今日も黙示録からメッセージを取り組ませていただきたいと思います。皆さんは日時計ってご存知ですかね。太陽の動きによって時間がわかる、日時計です。イギリスにトマス・カーライルという人が昔いました。哲学者です。でそのカーライルという人が自分の屋敷の庭に日時計を作って置いてたんですね。そしてその日時計の下に言葉を、聖書の言葉を取り付けておいた。で大変信仰深い人で、自分の人生の、終わりが来た時に、召使いにですね、君本を取ってくれたまえって、言ったんですね。で召使いが、ウィッチブック、どの本ですかって聞いたんですけれども、ザ・ブックって本といえばこれだろうと。で召使いを心得たもので聖書を取って、でどこを読みしましょうか。で彼らが亡くなる時に指定した聖書を読んで、それで静かに全てよし、これでよしと言って息を引き取った。やっぱ自分の人生の時を数えるっていうのは大事なこと でその日時計の下に彼が取り付けておいた言葉が夜が来るっていう言葉だったんですね。私たちは昼の間に技を行わなければならない。誰も働くことのできない夜が来ます。その夜が来ますっていうのが、まあ元々ギリシャ語なんですけども、彼はラテン語でね、エルケタイヌクスって書いてます。ギリシャ語はヌクスだ。エルケタイヌクス、夜が来るっていう言葉をやって、いつもそれを見ながら自分の人生の時というものを覚えて一生過ごした。そして最後に聖書を読んでもらって、それでよし、全てよしと言って生きる人。やっぱり自分の人生を考えた時に、やっぱり自分がなすべきことをきちんと成し終えて一生を終えるということは、私たちもね見習いたいなと思うわけです。イエス様は、この世界に夜が来ると言ってました。でまさに今日読みしたこの黙示録の箇所はその夜の出来事なんですね。この黙示録の9章にはもう地上に教会がありません。クリスチャンがいません。そして、さまざまな困難が世界を襲う中で、わずかな、まあ、世界全体から見るとわずかな人たちがその中で悔い改めて救われていくんですが、でもほとんどの人たちは、もはや教会による福音宣教を受け取ることがないんです。そこで、非常な苦しみに遭うという出来事がここに予言されているわけですね。今日読みして、この絵を描くのがとても難しい。私絵の才能全然ないからね。最初に出てくるのはイナゴでしょ。第5のラッパですね。第5の御使いがラッパを吹き鳴らしたとき、 一つの星が天から地上に落ちるのを見たと、まあ、星って書いてありますが、これ多分天使だと思いますね。で、星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。星だったら別にあの鍵持てないですから、これは星って書いてあるのが多分力のある天使なんでしょう。彼はその鍵を持って、底知れぬ穴というところに行くんですね。皆さん聖書の中に地獄が地獄と思われるものが3種類出てくるのをご存知ですか。まずこの、登場するのは底知れぬ穴っていう、底知れぬところっていうのがあるんですね。あのイエス様が墓場でね、ちょっと発狂している人を癒すときに悪霊を追い出して豚に乗り移らせるということをしました。で、その時悪霊がイエス様にお願いするんですよ。イエス様、どうぞ私を底知れぬところには追いやらないでくださいと。どこ行くんだ、あの豚の中に乗り移らせてくださいって悪霊が、ね、イエス様にお願いします。どうやら悪霊にとって非常に恐ろしい場所らしい。この底知れぬ穴、底知れぬところっていうのは悪霊専用のなんていうか拘置所のようなところ、監獄のようなところです。これがこの底知れぬところ、底知れぬ穴っていうものですね。その他に聖書にはハデスとゲヘナっていうのが出ています。ハデスっていうのはちょっとゲヘナの方からいくか。ゲヘナっていうのは最終的に悪魔悪霊とそれから神様に従わなかった人たちを放り込む場所ですよね。で、ゲヘナっていうのはもともとエルサレムの郊外にある谷で、ベンヒノムの谷っていう名前の谷があったんですね。で、そこのところが、まあ、ゴミ捨て場になってて、または死体焼き場とか汚れた動物なんかをそこで焼いてゴミ処理する場所だったんで、ずっと四六時中火が燃えてるんですよ。それでそのベンヒノムの谷がベンヒノム、ベンヒノム、ベンヒノムがちょっとなまってゲヘナになった。だからゲヘナっていうのは最終的にそういう悪いものが焼かれる場所、永遠の火で焼かれる場所っていう、そういう場所、それがゲヘナですね。ゲヘナに行く前に拘置所がある。それがこの底知れぬ穴っていう、底知れぬところなんです。最終的にイエス様が地上に来臨して、サタンと悪霊をそこに放り込みます。そして、主を信じなかった人たちもかわいそうにそこに放り込まれます。そしてこの底知れぬ穴、ゲヘナとあって、もう一つハデスっていうのが聖書の中に出てきます。で、ハデスっていうのは旧約聖書の時代に、つまりイエス様以前に死んだ人たちがみんな行くところなんです。シェオルとも呼ばれますね。シェオルで、これは要するに死の力で人を縛っているところなんですね。シェオルと言います。黄泉とも訳されます。で、その死んだ人のいるところがイエス様の十字架の後2つに分かれるんですよ。その、まあ、地下にある、まあ、黄泉、シェオルと、そして上にあるパラダイスに分かれるんですよね。イエス様は十字架にかかって亡くなった時に3日間黄泉下りしますよね。そのシェオルに行ってたんです、ハデスに行ってたんです。そしてそのハデスの門を打ち破って主に従う人たちを引き連れて天に昇るんです。で、今旧約時代の生徒たち、アブラハムもイサクもヤコブもダビデもソロモンも、ソロモンどうかなみんなそのイエス様と一緒に天に昇ってる。で、パラダイスに今いる。で、主を信じなかった方々はまだその地下のシェオルの黄泉のところに寝てるという状態です。それで最後の審判を待ってるというのが、まあ、現状なんですよ。まあ、そんなわけで、聖書の中には死んだ後に行く場所、まあ、シェオルとヨミとハデス、まあ、ハデスと言いますよ。それとゲヘナ、燃えるゲヘナと、それからそのゲヘナに行く前に悪霊専用にプールしておくところのね、まあ、監獄みたいなところ、それがこの底知れぬ穴なんです。ですからここからイナゴが出てくるっていうのは実はイナゴじゃない、 悪霊がその穴から解き放たれるってことなんですよ。皆さん悪霊好き嫌いだよね。天使はいいけれども、悪霊っていうのは堕天使ですよね。元天です。元天使、元天使がサタンに従って神様に反逆したのが大体3分の1ぐらいいたらしい。だから相当な数です。3分の2が今天使やってますが、3分の1が落ちた、サタンについてと言われてます。それで今地上で悪霊やってるんですよ。であるものは底知れぬところに放り込まれてる。そしてこの世の終わりのためにプールされてる。それが出てくるって言うんです。大変なことですね。おびただしい数のイナゴが出てきた。イナゴに例えられているのはこれ、出エジプトの時のエジプトへの10の災い、あれに比べられているのでイナゴに例えられているんですが、本物は、悪霊ですね。非常におぞましい姿をしています。星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上る。これヨエルの予言に出てきますよね。大きな炉の煙のような煙が立ち上るというのはヨエル書に出てきます。そして太陽も空もこの穴の煙によって暗くなる。大変だ。3分の1暗くなったのにまた暗くなった。さらに暗くなるんです。第4のラッパの時にすべての天体が3分の1暗くなりますよね。でもさらに暗くなります。その暗さはどんなでしょう。そして煙の中から出てくるんですよ。稲穂と例えられている悪霊が地上に出てきます。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。で彼らは地の草、すべての青草、すべての木には害を加えないで、ただ人間にだけ害を加えるんですね。しかも額に神の印を押されていない人間にだけ害を加える。だからこの大患難期の中で神様に立ち悔い改める人たちが7章に出てきますよね。7章に出てきましたね。ユダヤ人の14万4千人プラス異邦人の悔い改めた者たちが7章に出てきましたが、その頭に衆のものとポンと太鼓判をされた人たちには害を加えないんです。安心したはい。でそうでない人たちに、だけ害を加えるように言い渡された。面白いのはこの悪霊なんですけれども、神様の命令には逆らえないということです。皆さん悪霊っていうのは勝手に悪いことや好き放題やってると思っていませんか。そしていたずらに恐れてはいませんか。でもイエス様はどうなさいました。悪霊に向かってこの人から出ていけとイエス様が命じれば出ていかざるを得なかったではありませんか。主はこの世界の暗闇の力、悪霊に対しても敬意をお持ちの方だ。しかもイエス様はもう十字架と復活を止めて神の右の座に着座されている。神の主権はイエス様のものなんですよ。ならば私たちはいたずらに悪霊を恐れる必要はない。用心はする必要がある。私たちを信仰から離れさせたり、そして私たちの心を動揺させたり、罪の許しを完全だと受け取ることができなかったり、私たちの心が揺れ動かされるのは時に悪霊の誘惑があるからかもしれません。しかし私たちは恐れる必要はない。こう言えばいいんです。イエス・キリストの名によって命じる、出て行けと。私にかがわるなと。サタンは逃げ去りますよ。主の御名には力があるんです。そして主の権威は悪霊にさえも完全にその力を及ぼすことができるのです。ですから彼らは主の人に、神の人に触れることができません。額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるようにと言い渡された。ただこの稲子、この悪霊は人間を殺すことは許されない。ただ5ヶ月間苦しめることだけが許された。興味深いですね。 5ヶ月間限定です。彼らの活動期間、そして命には触れるな。サタンがヨブについて神様と議論したときに、イエス、神様はヨブ、サタンにね、この人 の、 財産を取ってもいい、体も売ってもいい、ただ命には触れるなとおっしゃいました。それと同じように神様はこの悪霊にさえもその活動範囲の制限なさいました。苦しめるだけにしておけと。ただその苦痛は非常なものだよと。皆さんサソリに刺されたことありませんか？サソリって痛いらしいんですよ。死には死にません、しないらしいですけれども、でも非常な痛みを伴う。この痛みっていうのは悪霊がすることですから、急にね、悪霊がやってきたらなんか心血が出たとかね、悪霊がやってきたらちょっと頭痛が来たとか、そういうことじゃないですよ。でもこれは多分その人々の心の中に非常な苦しみを与えるということなんでしょう。身体的なものも含んでるかもしれない、限定はできない。でもそのサソリが人を刺した時のような苦痛がその人を襲う。どのような苦痛、熱が出るんでしょうか、体が腫れ上がるんでしょうか、そして非常な痛みが続く。その期間、そのイナゴは人を刺しまくるんです。大変でしょうね。防げないもん。悪霊だから見えないし、見えるのかな。見えたらもっと怖いね。そのイナゴの形見てください。7節に書いてあります。出陣の用意の整った馬に似ていた。イナゴじゃないし、馬に似ていた。形はね、頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔、そして女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のよう、歯のようであった。鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に惹かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようだ。非常に恐ろしい、おどろおどろしい、まがまがしい、なんて言ったらいいか。本当に顔を背けなくなるような姿ですよね。何この女の髪のようなものっていうの。かなり不気味です。それが飛び回るんですよ、世界中を。そして人を刺しまくるんです。これが第5の災いです。そしてそのイナゴたちにはリーダーがいたということ。リーダーの名前は11節に出てきます。イナゴのリーダーはアバドン、ヘブライ語だとアバドン、ギリシア語だとアホリオン、どちらも破壊者という意味です。破壊するものという意味です。それがリーダー、底知れぬところの見つかいっていうんですから、ですからこれは見つかいなのか、それとも悪霊の頭なのかよく分かりませんけれども、でもそんな、破壊の限りを尽くすことだけに特化した悪霊が地上に解き放たれるということです。皆さんこの場所にいたいと思いますか？あ、いなくてよかったねって思いますよね。はい。問題はこれほどのおぞましい姿、おぞましい出来事をなぜヨハネが見せられているのかということです。いいですか？この災いは人々を恐怖させる、クリスチャンを恐れさせるために書かれているのではありません。この災いの目的は人々を悔い改めに導くのが目的です。20節、21節のところに、これらの災害によって殺されず残った人々はその手の技を悔い改めないで、悪霊ども金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不淫行や盗みを悔い改めなかった。この時にはもう悔い改めする人々が起こってこない現状がありました。皆さん、人が悔い改める、神様の方に心を向けるって当たり前のことだと今思ってますよね。でもこの時にはもはや聖霊の働きは止まっているんです。そしてごくわずかの人たちが神に立ち返って半歩すでに押され終わってます。彼らは苦しんでも心が神に向かない、彼らは傷んでも自分の身を顧みて神様に立ち返ることをしない。 そして相変わらず自分の欲望を神とした偶像にしがみつき続けている。そのような状況がまさにこの黙示録9章なんですよ。まさに暗闇なんです。まさに夜なんです。この夜が来る前に私たちは光の技を行わなければならない。そのことを私たちに思い出させるために主はあえてやがて起こるこの暗闇の日の出来事を私たちに示していらっしゃるのだということを忘れてはならない。主は光あるうちに光の道を歩みなさいとおっしゃいました。光があるうちに光を信じなさいとおっしゃいました。私たちはこの昼の技を光あるうちに行わなければならないとおっしゃいました。昼の時間は決して長くはないの。エルケタイヌックス、夜が来るとその日時計の下を見ながら、ね、いつか決して明けない夜がやってくることを、分からないじゃないけど私たちは覚えた方がいいんでしょうね。さあ6番目の災いです。13節からいきます。第6の御使いがラッパを吹きます。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。王家はユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放て。神の声でしょうか、それとも天使の声でしょうか、分かりませんが、祭壇の四隅から声が聞こえた。ハブシャ本だと4という数字がないそうなので、祭壇の隅から。祭壇の隅っていうのは、必ずイスラエルの神殿とか幕屋にある祭壇にはね、四隅にこう角があったんです。角がちょんちょんちょんちょんと4つ飛び出てます。そしてその角っていうのは救いの角なんですね。その救いの角のところから声がした。そしてその声が、王家はユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せと言っています。王家はユーフラテスっていうのは今の、イラクのあたりですよね。ユーフラテス川、その流域っていうのは古代の名前ではバビロンと言われました。バビロンにつながれている4人の御使いと書いてありますが、これも多分悪霊でしょう。古代バビロンは悪霊の代名詞、悪魔崇拝のメッカ、そういう場所であります。ですからこの4人の御使いが王家ユーフラテスのほとりにつながれていたというのは、活動を制限されていた、堕天使が、ね、そこにいたということだと思います。彼らは定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いであって、人類の3分の1を殺すために解き放たれた。今世界人口何億人ですか。そのうちの3分の1がここで死にます。前にも亡くなってましたね。でその殺人のために、4人の御使いが解き放たれるんですが、その4人の御使いがコントロールしている、騎兵がいるんですね。16節に騎兵の軍勢の数は2億だったと書いてあります。悪霊に支配された騎兵の軍勢が2億、私はその数を聞いたっていうから2億人だという声を聞いたんでしょう。ですからこれは、文字通り2億の軍勢です。ヨハネがそれを自分の頭で思いついたとはとても思えない。だってこの当時ローマ帝国の軍勢でさえ何億人なんてことはない、せいぜい何万人ですよ。何千人何万人の規模です。でもこれは2万人の1万倍って書いてあるんですよ。だからすごい数なんですね。だからヨハネが
とても思いつきで書けるような数字ではない。だから神様が教えたんでしょうね。2億だよ。2億の騎兵がその4人の見つかりによって、解き放たれる。彼らの騎兵の様子が17節から書いてあります。騎兵は火のような赤くすぐった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、おい、まさに迷彩色ですね。これ軍隊の色です。まさかこのローマの兵士たちはこんな迷彩色使わなかったからまさにこれ現代の軍隊の色なんですよ。それを ここで、書いてるっていうのは、まさにヨハネはその幻を見たんでしょうね。その2億人の兵たちがわーっと動くの、ね、迷彩色の胸当てをつけ、そして馬の頭は獅子の頭のようで、これ分かんない、どういう馬なんだろう、何かに乗ってるんですよ。そして獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄が出ている。戦車、それとも火炎放射器 あの車なんでしょう。なんかそういうものを使うらしい。ヨハネはこの時代の人たちですから、そんな道具見たことがありません。でも彼は見たんですね。そしてこういう表現しかできなかったんだと思います。これら3つの災害、すなわち彼らの口から出る火と煙と硫黄のために人類の3分の1が焼き殺されたと、殺されたと書いてあります。馬の力はその口と音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加える。口から火と煙と硫黄を出すだけではなくて、尾にもある。だからきっとあの 上にも何かこう放射するものがこう伸びてるんでしょうか。戦車はあの頭にね、こうあのそういうものを出すものがついてますけれども、ある攻撃車両は後ろの方からこう伸びてますからね。それで尻尾に見えたのかもしれません。そして獅子の頭のような、何かその攻撃装置の頭にヘッドがついていて、その頭が害を加える。でこれらの災害によって殺されずに残った人々はその手の技を食い改めなかった。ですからこの2億の騎兵、まあヨハネは騎兵、なんか分かんないけど何かに乗ってるから馬だと思ったんだ。だってその当時人が何か乗るって言ったら馬しかなかったから。だからヨハネは騎兵って見たんですよ。でも何か近代的な兵器なんでしょう。その兵器が、そして、2億の数こう出ていって、人類の3分の1を焼き殺すってですね。まさに終末的な光景です。神はその光景を使徒ヨハネにお見せになりました。イナゴは出てくる悪霊の使いでしょう。そして4人の見つかりに引き入られて、どこかの国の軍勢がこの地上を席巻するのかもしれません。でもそのメッセージの語るところの目的は、あくまで先ほど言いましたように、人々に今光あるうちに光の技をしなさい、そして悔い改めできる間に悔い改めに人々を導きなさい、そしてこの救いのない時代、この悔い改めのない夜の時代が来る前に今光の技をしましょうという勧めに他ならないと思います。私たちは夜が来るという言葉を聞いて、あ、夜が来てもぐっすり眠って、また朝になったら起きてきて、おはよう、昨日も今日もまた同じ、雨が降ることもある、曇ることもある、晴れる日もある、でもこの地上、この世界は変わらずにずっと続いていくもんだと私たちは思っています。でも私たちが見ているこの世界というのは、たかだか数千年のところです。その前には、そしてその後、神様はご存知であり、そしてそこに神様の支配があるんだということです。私たちはその幻を見せられながら、今日この日、光があるうちにその光の中を歩むように教えられている。 思います。私たちはこの光景をやがて、天から見ます。教会はみんなこの大観覧が訪れる前に天に引き上げられて上からいます。見たくないね見たくないですね、上から。あー、やめてやめて言ってももう届きません。なぜならこれは本当に最終的な状態だからです。皆さんは神様が愛であるということをよくご存知です。今日の講読文でも神様は第一コリントの13章で愛を教えていらっしゃいました。そして愛は諦めないということをここに読むことができます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありませんと言います。神様ももちろん愛の方ですから、いや私たち以上に愛の方ですから、すべてを今我慢していると思います。この地上で起こっていることをご覧になりながら我慢している。神奈川県でね、ああいう出来事が起きている。そして人が本当にまさに SNS で死にたいと叫ぶ人たちが後を絶たないこの世界、神様はどんな思いでご覧になっていることでしょうか。必ずあの人たちの中に真理を見出す人たちがいる。私の救いを受け取ってくれる人たちがいる。神様は我慢してる、そして信じてるんだと思います。まだまだ救われるべき方はこの世界にたくさんいる。全てを期待している。期待しているのは私たちを期待に期待しています。今神の民がイエス・キリストによる救いをこの世界にもっと力強く、もっと大胆に、もっと暴かることなく述べ伝えるならば、神の方に向き直る人たちがさらに起こされることを期待していらっしゃる。そして耐え忍んでいらっしゃる。ただその忍耐もギリギリではあり、最後の最後にはこの夜の時が来ます。なぜならその時が来なければこの世界は救われないからです。本当の意味でこの世界が人々の一人一人の罪の許しだけだったら、この状態でずっと福音を伝えていれば救われる人たちが増えていきます、いくでしょう。でもこの世界全体を神様はもう一度新しくする。そして清く、悲しみ、痛み、嘆き、そして苦痛のない世界に神様はもう一度作り直そうとしていらっしゃる。そのために神様はぐっと忍耐していらっしゃる。その時を私たちは待ちながら、急ぎながら、神様の御心を受け取りながら、その神様の思いに寄り添って念頭に励もうと。今日、そして今日から始まるこの1週間が、そのような誰か一人でもイエス・キリストのもとに人々を導ける1週間になるように祈って、そして期待して忍耐を持って祈っていこうではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたはヨハネに終わりの日の幻をお見せになりました。そこでは地上に悪霊が解き放たれ、人々を本当にただひたすら苦しめる世界がなっていると。そしてその中にあっても人々は悔い改めに導かれないという暗闇の時代を私たちは今日急所を持って見せられました。夜が来る前に光の技をせよとあなたはおっしゃいました。どうぞ光があるうちに私たちが光の道を歩み、その光の証をこの地上でしっかりと立てて、人々にイエス・キリストを述べ伝えていくことができるように、どうぞ私たちの希望を大胆に告白させてください。どうぞ聖霊がこの群れに豊かに下って、あのペンテコステの日のごとく私たちの唇にあなたへの賛美とあなたへの感謝をいっぱいに満たして、
あふれさせてくださいますように。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アメン。はい、では3秒を捧げましょう。聖歌の591番、私たちを神様が御前に引き寄せてください。そしてその身思いを私たちが表していただきますように。3節が、心の中でございました。よろしくお願いします。受付のところにチラシがあるんですが、靴箱にプレゼントと
それから、福音の学び会への招待状が入っている。それその靴箱をですね、プレゼントする。でそれを日本で作ってフィリピンに送り届けるのに1箱700円かかるので、その分も献金して合わせてプレゼントしましょうということです。でこっちの大きい十字架がついている方を礼拝献金にします。でこっちの小さい十字がついている方をシューボックスの献金にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは総額のうちに、礼拝の献金をしたいと思います。よろしくお願いします。
それでは共に心を合わせ声を一つに主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は修法または前のスクリーンに出てまいりますので、読まれてない方はそちらをご利用ください。それではお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正円祝祷を持って礼拝を閉じましょを交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。主の御言葉を覚え、そして祈りを持って、そうしましょう。